耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第649回11月1日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん今年は何本ぐらい映画館で映画を見たでしょうか。今年はですね、崖の上のポニョとか、あと相棒、花より団子、ファイナルなどがヒットして、まあ洋画よりもね、邦画の方に元気があった気がします。また現在でもね、容疑者 X への献身、送り人などなど、また邦画がねロングランヒットしてるんですね。というわけで今日は映画のお話と思いきやですね、まあ映画などエンターテイメントについてのお話をご紹介していこうと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はタック出版より出ております松尾理央著、あの映画は何人見れば儲かるのかという本です。この本はですね、今ブームの会計についての本です。まあ、今までこの番組でもですね、たくさんの会計に関する本をご紹介してきましたけども、今回はですね、皆さん特に興味があるのではと思われるテーマ、まあ、映画、音楽、出版というですね、三大エンターテインメント業界について紹介していきます。例えばですね、こんなことを皆さん考えたことないでしょうか。ジブリの映画はいつもヒットするけども、どれくらい儲かっているのだろうとか、宇多田ヒカルって一体いくら印税がもらえるんだろうとか、まあ、R25 はなぜタダなんだろうかなどなど、まあ、自分がですねお金をもらえるわけではないんですけども、ついつい計算してみたくなったなんて思うことありますよね。この本ではですね、このエンターテインメント業界の謎が解けて、さらに会計の仕組みがイメージできるというふうになってますので、かなりね皆さん面白いと思います。では実際に一つ計算してみましょう。2004年に公開されました宮崎駿監督のハウルの動く城、1300万人の観客動員となってメガヒット作品ですが、皆さん覚えていますでしょうか。例えばですね、この映画制作費30億円かかったと言われるんですけども、ここに対してですね、制作委員会として 10% 出資したとします。10% ですので3億円の出資。ではこの3億円が一体いくらの儲けになるのか見ていきましょう。まず一般の入場料は1800円ですけども、まあ、前売り券とかね各種割引を利用した人もいますので、まあ、1人平均1500円としましょう。なので入場料の平均額である1500円かけることの観客動員数1300万人は195億円。この195億円の興行収入のうち、まず映画館が約半分ほど劇場収入として分け前に預かります。ということはですね、残りの97億5000万円が配給収入、すなわち配給会社に行くお金です。でこの配給会社はですね、当然全部を取るわけじゃなくて、まずあらかじめ払っていたプリント代と宣伝費15億円を回収して、さらに配給手数料を、仮にこの作品 20% だったとしますと、配給会社の取り分は19億5000万円。なので制作委員会に返ってくるお金は、劇場収入を引いた儲けである97億5000万円から、配給会社の経費15億円を引き、配給会社の手数料19億5000万円を引いたもの、計63億円。なのでですね、一番最初に言った 10% 出資した人、63億円のうち 10% をもらえる計算になりますので6億3000万円。最初の出資は3億円、儲けは3億3000万円ということになります。はい、どうでしょうか。かなり美味しいと思います。3億3000万円ですよね。なんかちょっとどっかの宝くじみたいですけどもね。でもね、実はこの後まだまだ儲かっていくんです。なぜかと言いますと、その後のね DVD の販売とか、またねテレビの放映権など、こういった二次利用によってさらに儲かるというわけなんですね。さらにさらにこんなことでも利益が生まれるんですが、ここから先はですね、ハウルじゃなくて別の作品でご紹介しましょう。まずはこちらのドラマをお聞きください。
パパ、今日はママにプレゼント買うの？
そうだよ、ママが喜ぶプレゼント何かあるといいね。
ママに何あげようかね。
そうだな、結婚記念日だからちょっといいものがいいかも。おしゃれなハンドバッグにしようか。
ハンドバッグ、ママ喜ぶな。
ああ、喜ぶさ。
はい、というわけである日曜日の親子の会話ですね。ほのぼのしてていいですよね。お父さんはですね、30代半ば過ぎで、まあ、オフィスでは仕立て物のスーツに身を固めてクールに仕事をこなしていますが、実は子供の頃からの機動戦士ガンダム好きのオタパパなんです。オタパパとはオタクのパパのこと、またガンダムのオタクはガノタと言います。
ママにはハンドバッグだね。じゃあ僕にはガンダムのプラモデル買ってよ。
わかったわかった、ガンダムのプラモデルだね。
わーい、プラモデル、プラモデル。
おお、ファッションブランドとガンダムがコラボしているジーンズだ。ポケットにはさりげなくジオン軍のマークの刺繍入りか。値段は5万円台でちょっと高いけど、これはいいな。今度のボーナスで買おうかな。
パパ、何見てるの？早くママのバッグ買おうよ。
おお、そうだね、行こう。
ありがとうございました。
ママにいいバッグ買えてよかったね、パパ。じゃあプラモデル買いにおもちゃ行こう。パパ、見て見て、すごいよ、でっかいサクラよ。
おお、すごい、ハイパーハイブリッドモデル12分の1スケールのザク2だ。小さい頃にガンプラよく作ったけど、ここまで大きいと迫力あるな。高さが150センチくらいあるぞ。マイホームを買ったら記念にこれを買うっていうのもいいかも。うんうん、息子も喜ぶだろうし、今度ママを説得してみよう。
これ買うの？
これはちょっと大きいからお家に置けないね。このプラモデルにしようか。
ありがとうございました。
パパ、プラモデルありがとう。パパは何買ったの？
ん？パパはガンダム無双のゲームを買ったよ。
やった、ゲームだゲーム、僕もやりたい。
今キャンペーン開催中です。携帯電話どうぞご覧になっていってください。
そろそろ携帯も変えないとな。もう3年も使ってボロボロだし、いい機種ないかな。専用携帯、かっこいい。今までシャアに憧れて、赤い携帯だとか黄色の携帯だとかを持って、ひそかにそれっぽいと思って満足していたけど、公式なのが出るとは。よし、これだ、これにしよう。
パパ、これ買うの？かっこいいね。
だろう、俺もそう思う。だって赤だし、ザクだし、シャアだしね。
はい、というわけでドラマの真意が分かりましたでしょうか。そう、映像コンテンツのにじり用についてのお話だったんですね。今のドラマではハウルの動く城ではなくて、分かりやすく機動戦士ガンダムを例えに、いろいろな利用方法が示されました。このように一つの儲かる種が育ったら、いろいろな方向に枝分かれさせ、その先の育った美味しい実を手に入れるという、これがマルチユースという手法なんですね。マルチユースのすごいところはですね、ドラマの通りお父さんと息子さん、このですね2つの世代に訴求するぐらいうまく作れているということ。そう考えるとね、さっきのジブリ作品もね、キャラクターが愛らしかったりするので、まあ、相当なマルチユースの利益も見込まれるはずです。しかしながら、この反対にですね、ヒットしない映画というのも当然多くあります。でもですね、このヒットしない映画でもね、なんとか利益を出すからくりなんかもね、実はありまして、それがね、この本個人的にはとても面白かったです。詳しくはですね、こちらの本掲載されてますので、ぜひぜひ読んでみてください。さて、まとめますと、この本はそういったエンターテインメント業界の素朴な好奇心が満たされながら、かつ利益の構造を浮き彫りにしている本です。まあ、このエンタメ業界のね、裏事情を知るうちに、あ、その手があったかとですね、まあ、どこの業界にも変換して考えられるように分かりやすく語られています。専門的な会計用語はあえて避けましてですね、まあ、分かりやすく、この儲かったか損したかというところからね、会計を読み解いていますので、まあ、普段何気なく楽しんでいるね、この作品の世界、その裏側をですね、皆さんこちらの本で学んでみてください。意外と皆さんのお気に入りの作品がね、ぐっと身近なものになるかもしれません。では書籍情報です。あの映画は何人見れば儲かるのか。松尾理央著、タック出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたあの映画は何人見れば儲かるのか、いかがでしたでしょうか。でエンターテインメント業界のね、会計の話だったんですけども、あの本編ではご紹介できませんでしたけども、こちらの本他にもですね、あの韓流とかミュージシャンの売り出し方、またコンサートの利益について、またベストセラーを出した会社がなぜ倒産するのかなどなど、かなり興味深い話がね、載っております。特にね、韓流なんか詳しく書かれてますので、皆さん見た方がいいと思いますよ。でこの本の後書きでですね、ある出版社の社長さんが、この商売はちょっぴり知的な博打なんですとおっしゃっていました。 僕もですね、映画業界の話ですけども、映画は知的なギャンブルであるっていうお話を聞いたことがあります。まあ人を喜ばせてなんぼのエンタメ業界なんですけども、このデッド・オア・アライブというのはね、なかなか面白いです。まあ何よりもね、デッドになったところからね、またこう生き返る様がまた面白かったりするんですけども、まあ新刊ラジオもなんだかんだでエンタメ業界に入るのかなと、まあ良い番組をお届けしたいと思いつつ、いつも予算と葛藤しながら放送を頑張ってお届けしております。はい、お後がよろしいようです。というわけで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。